ます。12時10分になりましたので、ご飯をいただいて、
いや俺今
皆さんご歓談をよろしくお願いします。
Thank you.
それでは点灯します。 風の方たちと友達になれて、なんかもう10年来、本当に電話もしなかった方と、またお話ができるような格好になったり、この前の参議院選挙でも Facebook はだいぶ活躍した、みたいですね。まあ、そんなことで、とても楽しいので、ぜひ一つ、私たちと、私とまた友達になっていただければとそのように思っております。20周年事業も、今日、原実行委員長より、報告があったんですが、本当にきちんと皆さんで会議した成果なのか、文書とも、全て大体出来上がったようです。まあ、これは当クラブの20周年ですので、皆さん全て関わる絵があるわけですので、全員で一つ、成功の二文字になるように一つ、協力をして、みんなで盛り上げて成功して、いただきたいと、そのように思っております。まあ、あんまり話すことないんですが、あとは昨日ちょっと飲みすぎて、しぶきさんに財布忘れてくるぐらい飲んできましたので、今日はこの辺で、失礼させていただきます。
それでは、会場をオフに感じてよろしくお願いします。
はい、幹事報告させていただきたいと思います。今日は、第2回目の理事会が行われましたので、理事会報告等々も含めてお話しさせていただきたいので、少し時間がかかりますので、了承をお願いしたいと思います。まずは、最後に理事会報告させていただきます。まず通常の報告ということで、RI 第2560地区の地区大会の案内が来ております。11月16日の、スタッフ会議&職業奉仕セミナー RI 会長代理ご夫妻歓迎会ということになっております。これは会長幹事および職業奉仕委員長等が出席で、2日目が本会議レセプションということでなりますけども、先ほど理事会でもありました通り、この11月17日に関しては、20周年事業のミュージカルをこの中央ロータリークラブが全員が一丸となって行う文化事業になっておりますので、人選はこれからちょっと振り分けをさせていただきたいんですけども、どちらかというとやはりこの中央ロータリーの20周年記念事業の方が大事だということにしておりますので、そちらの方に 人員を極力多く、例えば50人であれば、もう8割9割方はそちらの方に人員を割いていきたいというふうに思っております。地区大会は義務出席の部分を15名で依頼が来ておりますけども、15名ちょっと出席できないかもしれませんので、後ほどまたご案内をさせていただきたいと思います。続きまして、細かいのは後ほど報告の中で見ていただきたいので、ちょっと飛ばしていきますけれども、大事なのが一つありまして、山崎年度の、緊急連絡網整備の保険ということでお願いが来ております。これは地区共同ネットワークセンターというのが昨年から正式に設置を行われておるんですけども、その中で緊急連絡網を作りたいということなんです。で、電話番号ではなくてですね、携帯電話のメールアドレスを一覧、会員全員の一覧が欲しいということで依頼が来ております。後ほどまた皆さんの方にご案内をさせていただいて、そこに記入をしていただくような形になりますが、先ほど理事会でもあった通り、どうしてもプライバシーのことで出したくないという方は、出さなくてもいいということにはさせていただきますので、まあ、極力ガバナ事務所からのお願いということですので、ご協力をお願いしたいということを合わせてお願いしたいというふうに思っております。 あとはロータリーレートの変更のお知らせということで1ドル100円になっております。もう一つ、柴田青年会議所より、第22回 JC ワンパク相撲新潟県大会宇治屋場所のご報告が来ております。それでは例会変更に移りたいと思います。メイクアップ等々も含めてのご案内になると思いますので日程の方を確認していただきたいと思います。まず柴田ロータリークラブ、これはもうご案内の通りだと思いますけども、8月5日4クラブ納涼夜間例会島屋で開催されます。そのために8月12日の月曜日の規定休会、まあこれをオンということですね。8月19日の山崎ガバナーの公式訪問がありますということになっております。続きまして柴田城南ロータリークラブ、8月8日振り返り休会、納涼夜間例会のためということですね。8月15日も規定休会になっております。菅原ロータリークラブ、8月14日これもお盆のために規定休会ですね。8月28日が夜間例会、村上ロータリークラブ8月15日が規定休会、8月22日が夜間移動例会になっております。豊坂ロータリークラブも8月13日規定休会、8月27日夜間例会。最後に村上岩村ロータリークラブが8月5日夜間例会中条グランドホテルということと、8月12日が休会ということになっております。それでは理事会報告をさせていただきたいと思います。今日も11時から理事役員の方と20周年記念事業の実行委員長の羽田さんに来ていただきまして審議を行いました。今日の議題なんですけども、まず第一点、後ほど案内が国際法人委員長より案内があると思いますけども、安中ロータリークラブの訪問計画ということで決まりました。実はこれ予定表の中には10月の16、17でしたけども、実はあん中の方から、会長決裁で OK をもらってたんですけども、どうしても医療関係の方が出れないということで、やはり土日にしてほしいということが再度依頼がありましたので、日程が変更になります。皆さんまたスケジュール帳に入れていただきたいんですけども、10月の19、20日の 土曜日日曜日に変更になりましたので、よろしくお願いしたいと思います。後ほど委員長より、まあ、今日委員長の方から案内文書が流れるんじゃないかなと思います。続きまして、審議で終わった分がですね、メイクアップの申請がありました。青少年方針委員会の4月10日の打ち合わせ、4月12日の最終打ち合わせのメイクアップ、あと昨日行われた4月30日のインターアップの反省会ということで、メイクアップ申請がありました。あと、審議で承認があったのはもう一つあるんですけども、規定審議会というのが RI の方で行われまして、定款催促等の変更が実はありました。後ほどまた皆さんにも報告書等々で出されるかなと思いますけども、結構大きくありましたので、今回 の新世代奉仕が青少年奉仕委員会に変わったりとかというそういった、大きな変化が結構ありますので、後ほどしっかり見ていただきたいと思いますけども、理事役員の中で精査をしまして、特にまあ異議がないということなので、今日承認させていただきました。先ほど言った緊急連絡網の件も後ほどご案内をさせていただきたいと思います。あと競技事項で20周年の実行委員会ということで、もう直近に迫っておりますので、着々と進んでおります。後ほど組織図とかスケジュールとかということも、また9月の第一例会の理事会の時に最終的には報告をさせていただきたいと思います。報告事項では、チャリティーコンペ等々インターアクトの年次事業報告というのは次回に報告させていただきます。あとはIM の出席者ですね。本日からまた案内をさせていただくような形になると思いますけれども、義務出席者が決まりましたので、一応報告させていただきたいと思います。 10月の、あ、違うな、9月の29日ですね、 IM が行われます。城南ロータリークラブが主管しておりますので、場所は清風園で行われます。義務出席は会長幹事理事担当委員3、あと3年以内会員ということで人選させていただきました。吉田さん、小山さん、私、あと神田さん、あと長谷川さん、入倉さん、遠藤さん、木戸さん、星野さん、片山さん、水島さん、馬場くん、すみません、くんの方で分けました、大滝さん、小池さん、小柳健二さんということで出席依頼をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。あとどうしてもその日出れないという方がいらっしゃったら、補欠として、今案内、補欠というとちょっと失礼かもしれませんけども、次に出てくるのは今川さんとか斉藤さんとか佐藤豊さんということになっておりますので、義務出席者で出れない方はその3人にお声掛けをしていただいて代わっていただきたいというふうに思っております。はい、あとですね、最後にもうご案内をさせていただいたやつでちょっと大変不手際で申し訳なかったんですけども、クラブ奉仕委員会の中のロータリー情報委員会で今実施しておりますオリエンテーション、3年目会員向けのオリエンテーションということでご案内をさせていただいたんですが、8月28日という案内をさせていただいたんですけども、うっかりしておりまして、大事な大事な柴田祭りと思いっきりぶつかっておりまして、これはまずいということで、委員長とお話した結果、その翌週の9月4日に変更させていただきたいと思っておりますので、今もう実際丸を書いていただいてもらってるんですけども、すいませんが変更を しまして、また改めて回しさせていただきますので、本日回させていただきますので、丸×を書いていただきたいと思います。あと加えてここの案内である通り、アンケートが一緒に配られたんじゃないかなと思いますので、事前に事務局の方に返信をしていただきたいと思っておりますので、そちらも合わせてお願いをさせていただきたいと思います。幹事報告以上です。
ありがとうございました。それでは各委員会からの報告、まず地方委員会の有田さん、委員長からご報告をお願いします。
ちょうど食事が終わりまして、米粒が口の中にまた挟んでいるような状態でございますけれども、お話をさせていただきます。先般、25年の7月の25日付で、皆様の方に文書をファックスで、送らさせていただきました。内容については記念品の購入についてという題になっております。それでなかなか意味が理解できないんだろうと、文章が下手なものですから理解できないんだろうということで、もう一度お願いということでございますけれども、今年度の親睦委員会では、3祝い、会員誕生、あと夫人誕生、結婚祝いについて今までこちらの方から用意したものを贈呈させていただいていたんですけれども、今年度できれば、8月から9月までずれ込むかどうかちょっと分かりませんけれども、皆さん会員の中で取り扱っている商品があると思いますので、それをなるべく提供していただいて、デパートではないですけれども、パーティーラインのような形でそれを一覧にして皆さんの方から選んでいただくと、それを発注させていただいて、その誕生日祝いですとか婦人誕生ですとか、結婚祝いのところで、贈呈をさせていただきたいというふうに考えております。それでファックスの流したものについて、下の方が応募用紙というふうな形になっておりますので、皆様の方で、品物等を取り扱っているものがあり、値段的に折り合うということであれば、ぜひとも商品を提供していただきたいということで再度お願いということでございます。ただ一点、サービスについては今回は取り入れておりません。例えば夜のサービスですとか、完全ポッキリですとか、そういうふうなものについては今回 ご遠慮させていただくと。ただ今後、まあ、何か必要があれば検討の材料をさせていただくということでございます。ですので今回だけは商品という、品物で、応募していただけたらということで、締め切りが今日の24時というふうになっておりますけれども、若干の遅れはなんとか目をつぶりたいと思いますので、ぜひとも応募していただければということで再度お願いでございます。以上でございます。
ありがとうございました。他に委員会報告ある委員会は報告していただきたいと思いますが、なければ、出席委員会よろしくお願いします。
向こうはいらん、皆さん聞こえますでしょうか。委員会の出席委員会報告を本日7月の31日、会員数50名、当日出席38名、欠席12名でございます。先週、夜間例会でございますが、出席が39名、当日欠席11名、メイクアップが5名、現在の、修正出席率が 89.8% でございます。遡りまして、7月の17日、修正出席率 90%、10日、修正出席率 94%、7月7日、修正出席率 98% ということで、大変皆様のご協力によりまして、おかげさまで、大変好調なスタートを切らせていただいておりました。大変ありがとうございます。引き続き、どうぞご協力のほど、お願い申し上げます。はい、以上でございます。
ありがとうございました。それではニコニコボックス委員会からボックスの報告よろしくお願いします。
はい、それではニコニコボックスの方から発表いたします。本日は4名です。宮野翔平君、早く梅雨が明けますように。北口井浦の君、ビアポールご来場ありがとうございます。夏はまだまだこれからです。どうぞお待ちしております。さっきで可愛らしい髪ですね。ニコニコボックス様、昨日はたくさんの方に来ていただきありがとうございました。あ、先に名前です、すいません。八木明星明珠上空、昨日はたくさんの方に来ていただきありがとうございました。この湿気でちょっとバテ気味だったけど、皆さんからパワーをもらいました。スタッフです。今川和也さん、今年度初の昼寝会出席です。ニコニコボックスの他の委員の方に大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。スタッフです。
ありがとうございました。それでは20周年実行委員会から、また、はい、三本からよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございます。20周年実行委員会の事業委員長を務めさせてもらいます野沢と申します。大変ね、難しい部分を皆さんにまた持ってきまして、大変迷惑がかかるとは思いますが、ね、一度決めた部分でございますので、皆さんのご協力のほどよろしくお願いします。劇団アラムニの方から連絡が来たんですが、中の内容がウエストサイドストーリーっていうふうなことで、2時間を一応予定しております。一応まあ時間的な配分はまだこれからの部分は出ると思いますが、一応1時半から開演で、まあ、3時半くらいでお願いしたいなと思っておりますので、あとあとの詳細につきましてはまだこれからの実行委員会の方も立ち上がりの部分まだあるもんですから、細かい詳細につきましてはまた9月の部分の中でお知らせするかと思いますので、大変皆さんには難儀かけますが、一つよろしくお願いします。
ありがとうございました。ちょうど、55分でありますので、ちょうど5分間休憩させていただきます。よろしくお願いします。1時から継続して始めます。それまで休憩ということになります。お願いします。
Thank you. water. Water in the name of water.
皆さん、着席お願いします。それでは、クラウド協議会に入りたいと思います。コブリ会長、よろしくお願いします。
はい、今日は本日はクラウド協議会ということで、インターネットマネージ大会の候補ということでさせていただきたいと思いますので、実行委員長の伊藤さんの方からよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。まずもって、インターアクト年次大会、本当に皆様のご協力のおかげをもちまして無事終了することができました。本当にありがとうございました。また私もまだまだ入って間もないつもりでおるんですけれども、まあ、このような大役を仰せつかってですね、このような貴重な体験をさせていただく場を与えていただきましたこと、本当に皆様方に感謝しております。本当にありがとうございました。で本来であれば、今日は、中央高校の生徒さんたちが、皆様に御礼と、まあ、大会のご報告をするという予定でおったんですけれども、ちょっと学校の行事が重なりまして、8月の21日の日にちょっと変更ということにさせていただきまして、本当にプログラム委員会を始めて皆様にご迷惑をおかけいたしまして本当に申し訳ございません。ですが28月の21日に子どもたちここに参りますので、生徒たち本当に頑張りましたので、お褒めのお言葉をかけてあげていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでですね、実は昨日反省会だったんですけれども、八木さんに行きましたら、高橋さんが私の、ね、地区委員長の高橋さんが私のとこにつかつかってきまして、木田さん俺明日休みだからで、ああはいはい、別に高橋さん言い方悪いですけど、別に高橋さん休もうがないし私関係ないんであれだと思ってたんですけども、高橋さんニヤニヤしてて、え明日報告だよってそれで、あそうか、私その時思い出しまして、で思い出したのと、え高橋さんいないってことは何、どうすればいいのって思って、じゃあ30分です、ね、そこから一晩何をお話ししようかなと思って考えていたんですけれども、多分30分持たないと思いますので、委員 のやっていただいた方に後でお話しする時間作らせていただければと思います。よろしくお願いしたいと思います。で私とインターアクトの出会いはですね、2年前にこの、まあ、新世代奉仕、今でいう青少年奉仕の委員になったんですけど、まあ、その当時はそれが何を意味するのか全然わからなかったんですけれども、あの時も7月の海の日絡みの連休でですね、あそこの小柳健二さん委員長でですね、村松に行きなさいと言われまして、その時ちょうどインターアクトの年次大会から村松高校、村松ロータリークラブさん主管でやった年なんですけれども、まあ、インターアクトというのは何なのかさっぱりわからないので、とにかく村松のですね、思いっきり山奥にですね、チャレンジランド杉川っていうのがありまして、まあ、ログハウス風の青少年の研修施設なんですけど、まあ、そこで年次大会が行われてまして、ものすごい山奥でですね、本当昼とマムシギがうよいよいるようなところでものすごいところだなと思ったんですが、そこで当時の村松ロータリークラブさんが全メンバーで8人のクラブさんでいらっしゃいまして、まあ、8人全員で立派な年次大会やってらっしゃいまして、 私も最初本当わけも分からずとりあえずそこ行きましてですね、行ったらなんか立派な開会式が始まって、なんか県内の高校いくつか集まってて、五泉市長さんが挨拶をして、なんかガバなんかなんかお話ししてて、校長先生立派ななんか挨拶されてるし、どうこれ大したもんすんだなって思って、なんとなくようやくそこ行って、あ、年次大会ってこんなもんなのかって分かったんですけども、でそれで年次大会始まってですね、何が始まったかと言いますと、その年はですね、いろいろな体験をしようということで、そば打ち体験、あと何だろう、あと米粉クッキーですね、あとは村松公園のあの桜の羽根、愛宕山とかがありますけども、あそこのオリエンテーションですか、野山を駆け巡ったりするやつ、そんな体験をやって、それで夕ご飯を食べて、夜キャンドルファイヤーかなんかやって寝て、次の日落語家の話を聞いて閉会式をやって、最後お昼ご飯で流しそうめんをやっておしまい、そういう大会がありまして、ああまあこう年次大会っていうのは、まあまあいろいろな体験を高校生のですね、そのインタラクトクラブと、まあ、その当日しかそういうふうに呼ばないのかもしれませんけれども、まあそういったことなのかなというふうに思って1年目インタラクトを体験してきましてで、その次の年、去年ですけれども、この東京学館が主幹で、新潟北ロータリークラブさんの主幹でやった大会ですけれども、その時は会場が校舎、学校ですね、学館の校舎で、まあ、広めのホールみたいなこう教室ありますから、そこでまあ開会式、閉会式やって、その時は南極料理人という、南極の昭和基地で働いてた料理人の方がいらっしゃるんですけれども、その方を呼んできて、またクッキーですね、あともう一つがスペシャルオリンピックスってあるんですけども、知的障害をお持ちの方方の団体があってですね、そこでラインホッケーってのをやってらっしゃるそうでありまして、それを生徒たちと障害、知的障害の方々一緒にラインホッケーなんかで、日頃からその東京学館のボランティア部の方々はそういった交流、一緒にボランティアやったりなんかしてらっしゃる、まあ、これもすごく、まあ、意義あることだなと思ってたんですが、まあ、それでそんな分科会をやって、学館で泊まれませんので、バスを何台か仕立てて、学校から富山形のほとりの昔はホテルだった、今も持ってるかな、あの NSG が今校舎使ってるあそこに移動して寝た、飯食って、夜映画を見て寝て、朝ご飯食べて、またバスに乗って学館に移動して、そこでその南極料理人の講演を聞いて、それで閉会式してお弁当持って帰る、一体の年次大会でありました。まあまあいろいろな形があっていいのかなと思うんですけれども、まあまあ振り返って、私も地区委員長の高橋さんも2回しか見てないんで、他のところそれ以前どんな国ですかって全くわからない中で、高橋さんとご相談しながら、どういうふうにやったらいいんだろうね、ずっとお話し合いをしながら今回準備を進めてたんですけれども、まあまあインタラクト年次大会というのは何するところなんだろうなっていったことを2人で考えながら準備をしてきたつもりでおります。それでちょっと7分それでですね、まあいい順に、まあ実際じゃあこれを我々やらなければいけないということで、まず会場を手配しよう、村松はあまりにもあんな山奥でですね、エアコンも満足にないところで、特にロータリアンの方が非常に難儀されてらっしゃったんで、ああいうのは、避けようかなっていう思いはありましたし、学館さんのを見てると非常にそのバスの移動とかがですね入るとまた大変で、全くもう時間がむちゃくちゃになってしまうんですね。特に夕方移動になって渋滞にはまってですね、バスが全然動かないような状況だった、あれも大変だということで、高橋さんと私で同時に出た言葉が完結さんでありまして、その学館の年次大会が終わってから本当もう1年前ですけれども、寛月さんに無理をお願いしてですね、予約を入れさせていただきました。本当は最初断られたんですね、この海の日絡みの連休というのは観光業の方々にとってはもう書き入れ時ですから、まあ、その単価の安いですね、そういったものはできれば避けたいですね、それは当たり前の話なんですけれども、そこですね、社長になんとか お願い、いやその夜はディナーショーがあるからとかなんか言ってたんですけども、なんとか入れていただいてですね、あの会場を確保することができました。ただまあ、 あの高校生がですね、そういった場でですね、温泉のホテルで使ってっていうのはどうなのかなっていう気持ちを私も心の片隅にもありますし、そういうご批判が来るのかなっていうのを覚悟しながら、なんとかそれに対なんか説明する文言をいろいろ準備してたんですけれども、今のところ、まあ、そういった意見はあるのかもしれませんけれども、耳には入ってきてない状況でありますし、まあ、本当に関係者には本当にお世話になって、1から10までいろいろ準備からないからですね、本当にお世話になって、本当に感謝申し上げたいと思いますし、ただ現実問題的に、今回登録者数が180を超えたんですけれども、あれだけの人数をですね収容してですね、ご飯食べてお風呂入って寝れるところってなるともう限られると思うんですね。で今回はたまたま良かったですけれども、他の地域で今後どうなるんだろうなっていう心配があるのが一つと、あとですね、まあ、看護師さん使う上でちょっと心配だったのは、他にも普通にお客さん観光客の方いらっしゃるわけですので、まあ、その辺でどうかなと思ってて、私受付でずっとなんかこう他のお客さんの様子を見てたらですね、お昼間ちょっとなんか言っちゃうんですけど、品の悪そうな感じの方々がですねブラブラいらっしゃったのを見て、ああこれあれだな、なんか子供たちと風呂場で一緒になったりして、なんかトラブル起きるって、なんだな、そんなこと起きると嫌だなって実は思ってたんですけども、あの実はあの我々はですね、その品の悪そうなお客さんをですねきちんと居酒屋に引き止めておくことを成功したようでありましたあのその辺はちょっとほっとしたところであります。まあまあそれはそのまあ会場を抑えまして、それで去年の暮れぐらいだと思うんですけども、1回目はあの張高校さんとどんな具合にやりましょうか、会場は抑えました、でどんな具合にやりましょうかって打ち合わせにお伺いしました。そしたらですね、もうすでにあのさすが三田先生経験長いですから、あのもうやること役割分がもうすでに決まってましてですね、今回やった、救急創生、防疫ゲーム、手話、あとハイゼックス、そのあたりはあのもう全部もう、あこういうふうにやりますから、こっちは私たちの担当で、ロータリーさん設営の方だけお願いしますという役割分担をしてですね、まあそういうふうに進めてきまして、さすがあの三田先生、ここはね本当素晴らしかったところは、さっき言いましたように私2つしか知りません。そば打ちもやってもいいですよ、そば打ちやってもいいし、ただあれロータリアンの方が本気でやってましたけどもあのそば打ちもいいですし、まあそういった著名人を呼んで、あのまあ南極料理人もですね、報告書を見ると足代入れるとやっぱ30万ぐらいかかってるんですね。まあそれもまあ悪くはないんです、そういうのもいいですけれども、今回三田先生が軌道修正されたのはやっぱりこう生徒の手作りの、生徒が本当に主体となってやるっていうのを最初からやる覚悟で決めてらっしゃったのは、私は本当それは素晴らしいことだなと思いますので、今回生徒たちが体験したことっていうのは、まあ例年に比べてもあの非常にその何て言うんですかね、まあ、あの前例を否定するわけではありませんけれども、あのより目的に沿った形に軌道修正できてるんじゃないかなというふうに強く思いました。まあ、それでまあ、それでもう暮れの時点でも私も高橋さんも非常に安心、ああもう大丈夫なんできるな、あとまあ会場その日ねしっかりやればいいねって思ってたんですけれども、まあまあなかなかこういうことっていうのはそううまくことを運ぶとは限りませんで、まあ学校も忙しい、特に今高校生って本当に忙しいんですよ、部活やってる暇もないぐらい忙しくて、なかなかその辺の準備がはたふたした部分もあるのが反省ですけれども、ただただあの役割分担的には、うん、あの最後まで私の方はブレずに対応したつもりでおります。一部分本当メンバーの方々に面倒見ていただいたところは本当にあるんです、そこは本当感謝なんですけれども、あの我々ロータリークラブとインタラクトクラブの関係というんでしょうかね、そのあたり、まあ、今後議論しなきゃいけないところあると思うんですけれども、まあ、そのあたりの第一歩目ぐらいの線引きというのはしっかりしなきゃいかんなというふうに思って対応してきたつもりでおります。13分で、まあ、あの全体的にはですね、まあ、開会式はしっかりできたと思ってますし、私も生意気なことを本当に申し上げて、ロータリー歴が少ないにもかかわらずですね、なんか分かったような口を聞かなきゃいけない立場でしたので、 あの私のことを知ってる人間は何やらそんなこと言ってたバカ野郎と思ってたと思うんですけれども、まあまあ、 あの高橋さんと私の、うん、中での思いといったものは伝えることができたかなと思いますし、まあ、ああいう場で子どもたちに我々の姿を見せるというのは、まあ、ああいう電池大会やるのはやる意味ではいいのかなというふうにまでは思っております。ただ、改めてですね、インターアクトクラブって何ぞやって、まあ、国際ロータリーの冊子とかホームページとか見るといろいろずらずら書いてある、かっこいいこと書いてあるんですね。かっこいいこと書いてあるんです。で、インターアクトクラブっていうのは我々と同じように理事会を持たなきゃいけないんです。例会を持つ、それで義務を果たさなきゃいけない。本当はそうなんですね。そうなんですけども、まあ、県内見ても実態はまあそうなってない。あましうるさいことも言いたくないなっていう気もありますし、うるさいことを言い始めるとおそらくですね、その中央高校で行われる例会の日にはうちのインターアクト担当ですから、今年で言えば水島さんがその例会に出席して指導を毎回行わなければいけないとかですね、まあ、そういう世界になるわけでありまして、どこまでどうするかっていうのは、まあ、今後考えなきゃいけないのかな。そこをですね、お互い分かった上で今の状況であれば、まあ、それはそれでいいんですけれども、県内の12校ありますけれども、まあ、どれだけその辺の理解があるのかなとか、あるいは生徒たちはロータリークラブって何なんだろうなって今でも思ってると思うんですけども、その辺伝えきれてるのかなとか、まあ、年次大会通しましてそんなことを感じた次第でございます。でちょうど15分になりますよ。高橋さんにあと15分、高橋さんで、あとじゃあ5分ぐらいお話をさせていきます。硬い話ばかりしてもつまらないと思うので、時間があると余計なことを言い始めるんですけれども、まあ、今回日赤の方がインストラクターで来ていただきました。日本赤十字社っていうのはなんか立派なことを多分やってるんだろうと思います。私もちょっとよくお付き合いがないのでよくわからないところなんですけれども、多分日赤の社員の方々っていうのは多分お一人お一人ものすっごいいい人ばっかしだと思います。で、災害がいざ起きればですね、真っ先に駆けつける方々なんでしょうけれども、普段何をやってるのかなと。いや、今度たくわにいらっしゃるんですね。日赤の中でね。で、まあまあ日赤素晴らしいんだと思うんですけども、話がそれて恐縮ですけれども、例えば献血ルーム、あれは赤十字の方やってらっしゃるんです。全国各地の一等地にですね、あれだけの設備を持ってます。で、ただですね、下手するとジュースもらったりですね。で、医療の世界だと血液を変える先っていうのは日赤しかないんですよ。日赤以外で血液を売ってるところっていうのはない。その値段を決めるのは誰かですね。ただこういう話っていうのは一番トップは美智子皇后様ですので、あもし言いにくい部分なんですけれども、日赤の方はだからこの前生徒の前でいろいろ義援金の話とかなんかいろいろ言って、まあいろいろご説明をされてらっしゃいましたけれども、私こう片目で耳に聞いててですね、まあまあいいだろうとは思いますが、いろいろあります、いろいろありますので何の話をしてるのか体が弱いで、救急蘇生なんですけれども、経験されるのは非常にいいことだと思います。私も義務として年に2回ああいうような講習会を受けています。ただ幸いなことになんですけれども、私救急蘇生は実際にはやったことはございません。おそらく日赤の方もやったことないと思います。目の前で倒れてる人が倒れてる場面っていうのはですね、消防の方は結構あると思いますけれども、日赤の方もですね、インストラクターはやるけれども実際やったことないですね。私もないんです。そんな世界です。医療っていうのはそういう世界。本当かどうか分かんないけど、こういうふうにやった方がいいんじゃないのっていうふうに毎日診療が行われていて、薬が出されていて、何か偉そうに話をしているというような世界でありますね。もうやめます、すいません。あんまりね、正直申し訳ない、日赤にあんまりいいイメージで正直ないんですね。なんですけども、まあ、今回日赤の方は本当に講師料がタダでありまして、まあ、どこからお金が出てるのか私は分かりませんけれども、まあ、宿泊代だけはこちらで持ったという状況であります。 ますので、まあ、今回ですから手作りということで、あの講師料といったものは全然かかっておりませんので、まあ、その面では非常にあのお金の面では若干ですけども余裕があったかなというのが正直なところで、それで、まあ、私の役割はあと報告書を作って終わりなんですけれども、でこれでまた12年後までバイバイなんで、あともう知らんよっていう感じでこう年々来るんですね。多分去年一昨年その前の方も、ああ終わったもう、まあ、報告書で終わりだ。そうするとなかなかですね、このインターアクト関係どうしたらいいのかっていったものがですね、なかなかこう議論する場っていうのが、まあ、地区ではあるんでしょうけれども、なかなかこうないんですね。それでまたなんか来年来て、またインタクトや引率で何人でお金いくらってで、またズルズル行く可能性がありますので、まあ、せっかく今回この機会ですので、私も改めてそのインタクトクラブとのお付き合いの仕方っていうのをちょっと考えてみようかなというふうに思ってありますので、あのご相談に乗っていただければと思います。あの全然まとまりのない話でですね、大変申し訳ございませんが、大さんどうしましょう、あと実行委員の方々にバトンタッチしてよろしいでしょうか。ネタ振りをしているから行きましょうか、はい、よろしいでしょうか。はい、
ネタ振り
ネタ振りのサポートでございます。昨日はあの八木さんで皆様からご苦労様でございました。昨日も、まあ、ちょっとお話申し上げたんですけれども、あの私の子供よりも若干、小さい子供たち、まあ、高校生、2年生3年生の方々、まあ、参加している中で、見てますと、まあ、非常に楽しく感じた次第です。常日頃車を運転してますと、まあ、小学生があの例えば雨降ってる、まあ、あの雨が止んだ時にこう傘ぐるぐる回して歩いてたり、あるいは友達同士で小学生同士で手つないで歩いてたり、あるいは縁石の上上がったかと思ったらあの走ったり、まあ、登下校の最中そんな姿が見られます。私もだんだん年取ってくるとそういう微笑ましい光景、まあ、そんなの車を運転しながらニコニコと笑ってる、記憶のことがございますけれども、まあ、そんな子どもたちが、まあ、次第次第と年とともにだんだん大人になっていって、まあ、逆に我々がもうその年代になってくる我々が子どもたちを教えていかないといけない年になっているということでございます。あの熱烈な話ではありますけれども、まあ、何はともあれ今回部屋割りを担当させていただきました、ただ私の仕事はそれだけだったような気もしますけれども、あまり十分なお手伝いもできませんでしたが、皆様方、ご協力いただきました。また、高橋木戸寮会員は大変ご苦労様でございました。以上終わります。
はい、こんにちは、鈴木です。私当初ですね、富永君のバッティあのピンチヒッターということでちょっと顔を出しましたら、それがなんかあの席をあの富永君に譲ってもらったらと思って参加させていただきました。まあ、文化会ですね、私の担当はいわゆる手話ということで、まあ、この中で手話分かる方いらっしゃいますか。いらっしゃいますよね。ほとんどやはり通常日常社会ではですね、手話は使ってないということで、まあ、高校生のあたりは時によってやられているようですけども、私も手話初めてだったんで、まあ文化会でもですね、何人来るだろうねとこう部長に聞きましたら、20-30人でしょうかねということで、まあ、一番少ないかもしれませんよという話だったんですが、まあ、当日蓋を開けてみますと、やはり40人近い、 方がですね文化会に参加されて、ああなかなか興味あるんだなと思って、文化会の会場に入りました。まあ、当初は部長も副部長もですね、心配顔であったんですが、いざ2人で見ますと非常にやはりそこは高校生同じ仲間でですね活発に、仕切っておられました。部屋も結構広い部屋をこう文化会場にいただいてですね、2人に分かれて、まあ、いわゆる部長ともう一人、それからこちらも副部長ともう一人ということで、双方長谷川先生とそれからもう一人、まあ、お願いした講師の方と いらっしゃいましてですね、まあ、全部4人ずつでもって、まあ、一般の生徒さんを、まあ、リードしていたということで、まあ、テーマはですね全体会それから文化会報告でもありました、大地震の東北大地震の花は咲くでしたっけ、それを、まあ、全て手話で持ってやろうということで1番から本当長くて4番まであるそうなんですけど、一応1番と4番だけやりましょうということで時間の都合で割愛させてもらって、まあ、それを、まあ、手話で持ってやったということです。まあ、私も最初習ってはいたんですが、もう途中から分からなくなりましてですね、まあ、これダメだということで、養護の長谷川先生、先生分からんから一つだけ教えてくれと、それで、まあ鈴木さん何がいいですかって言ったら、もう最終的にやっぱり、まあ、I love you ということだけ教えてくださいと、それ簡単ですよですね、これが愛なんですね、これが love なんです、これが you なんです、それで I love you と返すわけで、これ一言でこの手で持って I love you ですよと、これだけ分かっておればどこでも通用しますよと、全世界共通ですからということですので、これでもって全て皆さん I love you ですから、全国万国共通ですから、これで通してください、それ一つだけ覚えていればいいですよというお話でありましたので、それを覚えさせていただきました。あと、まあ雑談の中でいろいろ聞きましたけども、本当に手話っていうのは、それで手話はですね、講師の方言ってられましたが、そのいわゆるドラマにする脚本家なんですね。例えばその花は咲くっていうのをただ単に花は開くっていう これなんですけども、いわゆるそのこの開き方でも、例えば握ってこう開くのもあれば最初から開くのもあるということで、これはいわゆる脚本される先生の指導によっていかにいかにできるんですよということを言ってられました。あ、じゃあ先生方って本当に脚本家ですね、そうなんですよと。ですから私はこういう表現するけども、他の先生方がやるときは別の表現しますので、そこだけ気をつけて見ていただくと面白いですねということをおっしゃってました。まあ、ですからこれ しかし I love you は全国共通ですので、まあ、間違いないそうです。そんなことでなかなか手話というのはこう深い、意味のある勉強なんだなと思って、私も勉強させていただきました。まあ、そんなことで、まあ、楽しいことに2日間やったかなと思っています。まあ、それで手話の文化会のですね記念撮影もいわゆるこれでもって皆さん記念撮影に乗っかってますので、まあ、ぜひ報告会のですね写真なんか見られると必ず乗っかってますので、私は入ってませんけども、まあ、ぜひご覧になって、文化会の活動をですねまた再認識していただければありがたいんじゃないかなと思ってます。本当に2日間まあ、佐藤さんもおっしゃいますけども、まあ、高橋大院長並びに木戸委員長に私どうも感謝します。本当にありがとうございました。
皆さんこんにちは。何はともあれご参加いただいた皆さん本当にお疲れ様でした。またいろいろご協力いただきましてありがとうございます。まあ、木戸委員長はじめにおっしゃったことは全てなんですけど、文化会がありまして、まあ、先ほど鈴木さんの手話の方担当されたんですけど、私は救急法を担当させていただきまして、まあ、実際にその AED の使い方っていいますか、今まで見たことはあったんですけど、実際にどんな使い方をするのかなっていうのは全然分かんなくて、今回初めて、それを練習しまして、まあ、非常に、まあ、勉強になったっていうか、まあ、今後、まあ、活かせることはない方がいいとは思うんですけども、何かあった時に本当に役に立つんじゃないのかなと、思った次第です。で、実際にその、救急法のそのまあ、報告会ということで夕食の時間帯に、まあ、その報告会の模擬的なことで、実際に馬場さんにお願いしまして、倒れていただいて、で、まあ、その 救急その AD を使ってってことをやったんですけども、非常にその参加した女子生徒というか、まあ、あの生徒の皆さんもあの真剣にやっていただきましたし、で馬場さんには本当に生きたり死んだりしていただきまして本当はありがとうございます、まあ、今後、万が一ですけど、馬場さんとご一緒の時にもし倒られた時私 AD があったらぜひ使わせていただきたいと思います、あとは、まあ最後になりますけども、たまたまその、インタクト その明治大会が終わった後にですね、私仕事上、城南クラブの会員の方で、まあ、同業者といいますかいらっしゃるんですけども、仕事の関係でお会いした時に、その話が出たと。で柴田中央ロータリーの皆さん非常にもう一生懸命でまとまってて非常に良かったと、なおかつその高校生の皆さんも非常に頑張ってて、あの非常に羨ましいという話をされてましたんで、なんか、まあ、私も参加した一員としてちょっと誇らしいなと思った次第です。そんなところでお話しいただきます。ありがとうございます。
自分に長および実行委員と関連する方々、本当に、うまくいったことを、会場に代わりまして感謝申し上げて、今日のインタークの本日報告をさせていただきたいと思います。以上です。じゃあ石井さん。
はい、皆さんありがとうございました。まあ、以上の定例会を終了させていただきます。じゃあ皆さん引き続きよろしくお願いします。では会長、定例会の提唱をよろしくお願いします。
閉会いたします。